ャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener の皆さん、今日2020年3月週3日月曜日は私エンダが1時間日本語の放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントと様々なインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き、周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。スリムレニ大臣は2020年東アジア太平洋のベスト財務大臣賞を受賞したことについてお伝えします。インドネシアのスリムレニ財務大臣はグローバルマーケットマガジンから2020年アジア太平洋のベスト財務大臣賞を受賞しました。スリムレニ財務大臣は10月12日月曜日夜のジャカルタでの声明の中で、このイベントはインドネシアでの COVID-19 のパンデミックに対応する上で、財務省のすべてのレベルの真剣さと努力の形であると述べました。スリムレニ大臣は、この賞は COVID-19 パンデミックの課題に直面するインドネシアの財務管理の改善のきっかけとなるはずだと述べました。なぜなら、インドネシアの課題が依然として困難であり、はるか先にあるからです。スリムレニ大臣によると、この成果はインドネシアが正しい方向に進んでいることを示しているということです。この賞は2018年に同様の賞を受賞した後、同じ雑誌からスリムレニ大臣が受賞した2番目の賞です。スリムレニ大臣は2018年2月にドバイで開催された世界政府サミットでも世界最高の大臣に選ばれました。それでは次のニュースです。軍事パレードで涙の演説、金正恩は2週間に2回謝罪したことについてお伝えします。北朝鮮の最高指導者である金正恩は演説中に涙を流して謝罪しました。金氏が謝罪するのは稀です。しかし、最近彼は韓国の役人の射殺についても謝罪しました。10月13日火曜日にAFP が報告したように、軍事パレードでキム氏は平壌の最新かつ最大の大陸間弾道ミサイルを披露しました。キム氏の声は彼の人々の努力に対する謝罪の涙について語った瞬間にしばらくの間震えました。彼は市民と軍隊の忠誠心と世界的なコロナウイルスの流行に直面して健康を維持してくれたことに振り返し感謝しました。彼は 北朝鮮での感染は一件も起こらなかったと述べました。キム氏は1月コロナウイルスを止めるために国境を閉鎖しました。アナリストによると、この動きは北朝鮮に禁止されている武器プログラムに課された国際制裁の効果を悪化させたとのことです。それでは次のニュースです。部族の人々はサウジ政府に強制追放をやめるよう国連に求めたことについてお伝えします。サウジアラビアの著名な部族は、アラビアの戦争代々の土地で彼らの存在を維持するために国連の支援を求めました。なぜなら、サウジ当局が紅海沿岸の王国の北西にある有名なネオム大都市プロジェクトが建設される地域を離れるように部族に圧力をかけ続けているからです。中東モニターまたはメモのページで報告したように、アルフアイタ族の指導者たちは、サウジ当局による部族メンバーの強制追放と虐待を調査するよう国際組織に要請しました。10月13日火曜日にメモが引用したように、ロンドンの拠点とする部族代表のアリア・アル・ホワイティ氏は、部族の13人のメンバーがサウジ治安部隊によって逮捕され、誘拐された後、訴えが先月末に提起されたと述べました。友人や親戚は、活動家のスレイマン・ムハメッド・アル・タキク・アル・ホワイティ氏を含む部族のメンバーが、どこで投獄されているのかを知りません。過去2年間、サウジ政府は、メガシティ・ネオンの建設を計画してきました。この未来的な都市プロジェクトは、世界中から多くの企業や都市を引きつけることが期待されています。それでは次のニュースです。世界の製薬業界の成長は安定していると推定されていることについてお伝えします。多国籍の信用格付けサービス会社であるムーディは、インドネシアを含む世界の多くの国々を襲った COVID-19 のパンデミックの中で、世界の製薬業界の成長率は安定し続けると予測しています。火曜日にジャカルタのアンタラ通信社が受け取ったムーディのリリースによると、製薬業界の EBITDA または企業収益の成長は、今後12、18ヶ月で 2.4% 増加し、以前の見積もりである約 1.3% よりわずかに高くなると予測しています。パンデミックの期間と深刻さを予測することは以前として困難ですが、これに関連する医薬品の生産利用は増加し続けるでしょう。さらに、多くの企業がコロナウイルスの治療、または感染拡大を防止できる様々な製品を開発していますが、価格水準、競争、パンデミック自体の期間などの様々な関連要因により、財務状態は以前として不確実です。それでは最後のニュースです。財務省は経済成長の加速が2021年に発生することを予測することについてお伝えします。 財務省は今年の間、パンデミックのために圧力から就職まで経験した経済成長を改善するための政府の取り組みの加速が2021年に起こると予測しています。これは火曜日にジャカルタで財務省財政政策庁の国家予算政策センターのウバイディ・ソヘ会長が語ったものです。ウバイディ会長は政府は経済活動の回復が2020年の第2四半期以降始まったことを考えると2021年の国家予算で 5% の成長目標が達成されると楽観視していると語りました。彼は来年の経済成長予測は政府が今年実行した様々な刺激によっても支えられており、2021年まで続くと述べました。彼は来年の経済回復の加速をサポートする他のいくつかの要因があると説明しました。すなわち、インフレはニューノーマルの消費の増加と購買力を維持するための政府の支援に沿って維持されると予想されます。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。Eさんが伝えました。リスナーの皆さん、コメントです。今日はパンデミック中に中小のビジネスを動かすことについてお伝えします。COVID-19 のパンデミックはまだ1、2年で終わらないと予想されています。インドネシアにとってこれは依然として国内経済に大きく依存することを意味します。工業、食料、健康の問題は現在最も明確に直面している3つの主要な側面です。現在、インドネシアを含む様々な国の失業率と貧困率は増加し続けています。このパンデミックにより多くの人々が仕事や収入を失い、その結果、購買力が低下しました。このような国内の経済状況では、インドネシアは経済のシェアリングを動かし続けるために中小企業に依存しています。実際には、現在、中小企業も多大な影響を及ぼしています。1998年、インドネシアはいくつかの国を襲った経済危機を経験しましたが、今回のようにグローバルではありませんでした。当時、中小企業は国民経済の救世主として浮上し、輸出は 350% 増加しました。現在起こっているのは供給と需要という二つの側面から中小企業にも影響を与える世界的な危機です。政府はまた国家経済回復政策の形で中小企業を復活させるための刺激物を提供しています。とりわけキャッシュフローの問題が発生している中小企業、特に銀行機関に接続している企業を支援しようとしています。政府は中小企業プログラムと債務再編、つまり債務返済の6ヶ月の延期に123兆ルピアの資金を割り当てました。多くの中小企業は需要と収入のために分割払い行うのは困難です。さらに政府は 6% のカップ利息を調整し、最大 0% の税補助金を提供し、わずか 3% の利息で新規ローンを提供します。現在、プログラムの 九州率は 52.77% に達しています。まだ銀行の手が届かず、銀行から融資を受けていない中小企業のために、生産的な大統領支持を通じて支援されます。国家経済回復プログラムは中小企業を強化し、国民経済の活性化を担う勢力になることが期待されます。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
マスクを着用して COVID-19 の感染拡大を防ぎましょう。私のマスクはあなたを守る。あなたのマスクは私を守ってくれる。
わかうんてかうバイルス COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
リスナーの皆さん、今日の歴史のコーナーです。今日は1973年10月14日、タイの民衆蜂起のことから始めます。1973年のタイの民主法規、または1973年10月14日の民主法規は、タイの歴史のターニングポイントです。その日は、何千人もの学生がラッチャダムの踊りに集まりました。この法規は、反共軍事政権のタノン・キティ・カチョンの主演となり、タイの政治システムを加えました。この法規は、特に政治におけるタイの大学生の影響の増大を明らかにしました。次に、1994年10月14日、ヤセル・アラファトはノーベル平和賞を受賞したことについてです。ノーベル委員会は、平和に重要な貢献をしていると考えられている中東の3人の重要人物に ノベル平和賞を受賞しました。ノベル平和賞は1994年10月14日、独立しているパレスチナ政府に関するオスロ協定を締結したパレスチナの指導者ヤセル・アラファと、二人のイスラエルの政治家、すなわちイサク・ラビン首相とシモン・ペレス首相に与えられました。最後に2017年10月14日、モガディス爆撃の事件に注意だです。2017年10月14日、ソマリアの首都モガディスでのトラック爆破による大爆発により少なくとも327人が死亡し、400人近くが負傷しました。トラックは停止した後に爆破されました。攻撃の実際の標的は国際機関と軍隊の集合住宅であると考えられていました。爆発への関与を主張する当事者はいませんでしたが、当局はアル・ジャハド犯行であると述べました。この攻撃はソマリアの歴史上最も致命的であり、100人が殺害された2011年のモガディス爆撃を上回り、アフリカで最も致命的でした。これはまた現代史で5番目に致命的なテロ行為です。ソマリア大統領のモハメド・アブドゥラヒ・モハメドはこの爆撃に対応して3日間の喪に服しました。これで今日の歴史を終わります。
Ku hampiri engkau meski kau jauh Sendiri ku tempuh Hanya untuk bertemu denganmu Ku hampiri engkau meski kau jauh Namun hatimu telah runtuh Dan buatku terjatuh Kau tak pernah tahu Betapa hatiYakin untukmu Kau tak pernah tahu Betapa aku merindukanmu Intuisi Tapi tak jua kau hiraukan aku Mungkin ku tak bisa buatmu lulu Namun kau harus tahu Bahwa diriku sungguh-sungguh Kau tak pernah tahu Betapa hati yakin untukmuMerindukanmu,
kepadamu. Oh, tapi tak jua, tapi tak jua, tapi tak jua kau hiraukan aku. Tapi tak jua kau hiraukan aku.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はインドネシアはオンラインビジネス会議を通じて米国との貿易協力を強化することについてお伝えします。インドネシアは10月9日にインドネシア外務省と米国委員会インドネシア商工会議所によって開催されたインドネシア米国オンラインビジネス会議を通じて米国との貿易協力を強化しました。このオンラインビジネス会議には米国の46社とインドネシアの47社が参加し、医療品、ゴム、履物、電子機器、家具の5つの主要セクターでビジネスを行いました。10月9日にホームページの cambru.go.id が引用したように、このイベントに出席したインドネシアのマヘンドラ・シレガル副外務大臣は、インドネシアと米国の両国の経済関係は一層強化されるであると信じています。副外務大臣によると、インドネシアは一般化された先行システムまたは GSP について議論するプロセスを完了したということです。GSP は輸入税の上限を提供する国の貿易政策であり、近い将来政府からの前向きな対応を期待しています。さらにインドネシアはインドネシアの79の既存の法律の構成である公用創出法を可決しました。公用創出法は投資手続きの簡素化、規制の不一致の克服、法的確実性の提供を通じて国の経済実績を向上させ、ビジネス環境を改善するための取り組みです。一方、在米国インドネシア大使であるムハマッド・ルトフィ氏は、COVID-19 のパンデミックの間、インドネシアと米国は独特の貿易状況に直面していると説明しました。パンデミックな状況にあるにもかかわらず、2020年の第1四半期のインドネシアの米国への貿易は 7.7% の成長を記録しました。これはインドネシア製品が米国市場に参入する可能性が高いことを確かに示しています。現在、外務省、産業省及び経済調整省の調整官にある複数の専門的な省庁も、両国間の貿易をさらに促進するために、インドネシアと米国の限定貿易協定の形成に関する共同研究を行っています。米国はインドネシアの主要な貿易相手国の一つです。両国間の貿易総額は2019年に271億米ドルに達し、インドネシアのアメリカへの輸出額は 178億米ドル、輸入額は93億米ドルに達しました。インドネシアと米国の間の貿易は過去5年間黒字を記録しています。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Takkan pernah habis air mataku bila ku ingat tentang dirimu. Mungkin hanya kau yang tahu mengapa sampai saat ini ku masih sendiri.Adakah di sana kau rindu padaku meski kita kini ada di dunia berbeda bila masih mungkin waktu ku putar dan ku tunggu dirimu biarlah ku simpan sampaiAku kan ada di sana Tenanglah dirimu dalam kedamaian Ingatlah cintaku Kau tak terlihat lagi Namun cintamu abadi Adakah di sana kau rindu padakuKita kini ada di dunia berbeda Bila masih mungkin waktu ku putar Ku tunggu dirimu Biarlah ku simpan Sampai nanti aku kan ada di sanaKedamaian Ingatlah cintaku Kau tak terlihat lagi Namun cintamu abadi
Of Indonesia.
リスナーの皆さん、パソワンのインドネシアです。今日は西ジャワ州の観光地タビンクラトンをご紹介します。バンドンのダゴエリアにあるバンドンタビンクラトンはソーシャルメディアの助けを借りて活躍を停止している地元の観光スポットです。あなたがソーシャルメディアユーザーならこの場所の情報や写真を簡単に見つけることができるでしょう。タビンクラトンまたはクラトンの丘はタンクバンプラフザンを形式にバンドンのジュアンダ森林公園エリアに直接面した急な崖のある丘です。バンドンのこの観光スポットは2014年4月頃にソーシャルメディアで知られるようになりましたが、ソーシャルメディアの写真で公開されたその美しさからこのタビンクラトンはすぐに人気を博しました。タビンクラトンの写真を投稿するソーシャルメディアユーザーが多数いるから、人々がタビンクラトンのエリアをインスタグラムの丘と呼ぶことは珍しくありません。この場所の魅力はジュアンダ森林公園エリアの真向かいの崖の側にあることです。特定の時間、特に朝には森林地帯を覆う霧の海を見ることができます。このバンドンの自然の観光地は午前中に訪れることをおすすめします。写真が好きならこの崖からの日の出や日没の景色を撮影する価値があります。ここで撮影するドローンユーザーもたくさんいます。タビンクラトンはジュアンダの森林公園エリアにあります。その場所に行くまでの道のりはとても簡単です。その地域に直接行く公共交通機関がないだけです。場所はかなり離れていますが、それでも簡単にアクセスできます。バンドンから車両をダゴアタスに向け、ジュアンダ森林公園に向けます。ジュアンダ森林公園の駐車場を通過してから約50メートル走ると T 字路があり、そこを右折し、その場所への標識が見つかるまでこの道を進んでください。観光地に行くには一人当たり1万1000ルピアと5000ルピアのバイク駐車場のチケット代を支払わなければなりません。そのチケットにはジュアンダ森林公園への入場料も含まれています。タビンクラトンの支援施設はかなり完成しています。場所のセキュリティも万全で頑丈なフェンスが装備されています。現在訪問者が現地周辺の美しさを楽しむためのプラットフォームがあります。だから西ジャワ州のバンドン市にあるタビンクラトンで家族と一緒に瞬間を捉えられるようにフラグシップカメラを準備してください。リスナーの皆さん、これでパソワンインドネシアを終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
sudah di penghujung petang. Ku lepas hari dan sebuah kisah tentang angan pilu yang dahulu melingkupiku. Sejak saat itu langit senja tak lagi sama. Sebuah janji terbentang di langit biru, janji yang datang bersama pelangi. Angan-angan pilu pun perlahan-lahan menghilang, dan kabut sendu pun berganti menjadi rindu. Aku mencari, janji yang datang bersama pelangi. Angan-angan pilu pun perlahan-lahan menghilang, dan kabut sendu pun berganti menjadi rindu. Sejak saat itu langit senja tak lagi sama. Sendu pun berganti menjadi rindu. Sejak saat itu langit senja tak lagi sama.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。この番組は、LRI 海外放送局の Voice of Indonesia と、教育文化省の言語開発局と協力して提供しています。今回は、Apa jadwal selanjutnya? 日本語で、次のスケジュールは何ですか?についてお伝えします。リスナーの皆さん、いつものようにまずは、Apa jadwal selanjutnya? 日本語で、次のスケジュールは何ですか?という会話を聞いてください。今回は、迎えの車でケビンさんは、休むためにhotel ini okurarimas. Pak Kevin, sebentar lagi kita tiba di hotel. Silahkan beristirahat dahulu.
Baik, apa jadwal wisata kita selanjutnya?
Nanti sore kita akan menaiki perahu menuju Pulau Kelor.
Oke.
Okay. Rizna Minasang, 次は今回のトピックと関連する語彙と表現をご紹介します。私は2回言います。皆さんは私の後に続いていてください。ティバティバ、日本語で到着する、到着する。ブリスティラハッブリスティラハッ、日本語で休む、休む。Apa jadwal selanjutnya? Apa jadwal selanjutnya? 日本語で次のスケジュールは何ですか？次のスケジュールは何ですか？ Apa acara selanjutnya? Apa acara selanjutnya? 日本語で次のイベントは何ですか？次のイベントは何ですか？Menuju menuju、日本語で向かう、向かう。リスナーの皆さん、観光活動のスケジュールを見つけるために使用できるいくつかの質問があります。それは次の通りです。 Apa jadwal selanjutnya? 日本語で次のスケジュールは何ですか？Apa acara selanjutnya? 日本語で次のイベントは何ですか？ Apa kegiatan selanjutnya? 日本語で次の活動は何ですか？または Boleh saya tahu jadwal wisata hari ini? 日本語で今日のツアースケジュールを教えてもらえますか？というような質問を言うことができます。Selanjutnya、日本語で次という表現は、Sesudah itu、日本語でその後、または Setelah ini、日本語でこの後を意味します。表現は Berikutnya、日本語で次の単語に置き換えることもできます。対話の中で、ケビンさんは、Apa jadwal wisata kita selanjutnya? 日本語で、次のツアースケジュールは何ですか？という文で、休憩した後、ツアーの活動について尋ねました。リスナーの皆さん、最後は前の会話を再び聞いてください。Pak Kevin, sebentar lagi kita tiba di hotel. Silahkan beristirahat dahulu.
Baik, apa jadwal wisata kita selanjutnya?
Nanti sore kita akan menaiki perahu menuju Pulau Kelor.
Oke.
リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
kau takkan pernah terganti. Pandanglah bintang berpijar, kau tak pernah tersembunyi. Di mana engkau berada, di sana cintaku. Walau ke ujung dunia, pasti akan ku nanti. Meski ke tujuh samudra, pasti ku kan menunggu. Karena ku yakin kau hanya untukku.
Voice of Indonesia.
Menderita batin di dalam hati.
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、ボイスオブインドネシアのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook はリボイスオブインドネシア、 Instagram はボイスドットオブドットインドネシア、 Twitter はアットボイインドネシア、メールは voi アット voi ニューシュドット ID です。それではまた次回お会いしましょう。